で最近このここにもバラの花がありますし、あちらにも花があるし、こちらにもやはり春という季節を迎えてね、花がこういっぱい咲いてくれるということは本当に嬉しいことですね。皆さんのお家の周りにもそういうことがあるんじゃないかと思います。今年も春が来て、花が咲くということね、東北の復興支援の花が咲くという歌、今年の天地仮の神大祭の、献花の時にピアノ伴奏をいつものようにしていただきました。花が咲くということは当然のことのようですが、被災地ではそうではないということもあるんですね。当然のことを当然のこととしてお礼を申さねばならないなと改めて思うんですね。昨日は金光学園の理事会評議員会が開催されまして出席いたしました。ある地方の方がですね、もう私どもの方では子どもがどんどん激減してですね、もう学校も縮小されていく、統廃合されていっております、ね、人口もどんどん減っていっております、ね、そういうお話をされておりましたが、で私はその会議が済んで、ちょうどその方と前後になりましてね、こちらから声をかけて、私どもの方も倉敷市の方も同じようなことですよと、一部のね、まあ、集中して住宅が増えているようなところは学校生徒さんが多いですが、そうでないところはだんだん減ってきてんですよという話をいたしました。これはまあ国にとって大きな問題で、地方の都市ではね、3人目の子供を産んだらね、相当もうどうですかね、お見舞い金というか、報奨金というようなものを出すというような、そういう自治体もあるそうですね、それぐらい子どもというものが、今、子だからと昔から言いますけども、日本全体のですね、非常に大事な存在として、こう意識されるようになってますね。私らの子どもの頃は逆にですね、子どもがもううじゃうじゃおったというんでしょうかね、まあ、いわゆる団塊の世代という世代の私も真っ只中でございましたので、まあ、学校行ったら生徒はいっぱいおるしね、会社に入ったらまた仲間がいっぱいおるしというようなそういう時代だったんですね。今はもう本当に少ないですね。その近所の子どもたちが通学してるのを見ても、得てして付き添いの父兄の数の多いというか、これは非常に大切な国家の重大課題だなと思うんですね。一方でですね、最近高齢者をターゲットにした振り込め詐欺事件が多発してるんですね。で皆さんもご存知のようにね、手口がまあいろいろこう巧妙化してるんですね。そしてその詐欺をやってるグループがもう会社みたいになってですね、コールセンターみたいなのを置いてて、そしてそこから電話かけまくるね。でも高齢者のリストというのはもう出回ってるんですね。私もひょっとしたら名簿に入ってんかも。落とし間の岩本徳夫1299-2番地66歳で出たのかわからんね。電話かかってくるんですよね、コールセンターみたいなとこから、もしもし言ってね。で誘いの電話かかってくる。そうすると一生懸命それ聞こうとするんですね。これは詐欺かもわからん。私の話なんですよ。私はもうすぐさっと切りますけどね、あ関係ありませんとかで切るんですが、切れないですね、なかなか優しい方は。私はちょっとクールな面がありますが、あそうですか、はい、うちは関係ありません、ガシャッと切るようにしてるんですが、うちはどうのこうの言ってたらそれ突っ込まれるんですね。ほんで気がついたらもうなんか反抗して書類を送らねえか、そしたら何千万円お金が消えるんですね。老後のために一生懸命貯めてたお金とか年金があっという間になくなる。この事件がすごく今多いんだそうです。 ということはね、今警察もね、この間もその地元の駐在さんがここにおいでになって、まあ、うちも犯罪をなくする企業、協力企業でいろいろご説明いたい。先生、今年はその振り込め詐欺をね防止する運動中心にやってますから、よろしくお願いします。よろしくお願いしますって私もなんかね協力しようがないんですけどねまあそういうふうなことでね、岡山県警も今取り組んでるんですよね、全体ね。で考えてみたら、その防止策一生懸命教える、警察もその地域もね、いろんなところがその防止のための活動してんですよ。こういう手口でこうやってくるから、こうやってね、引っかからないようにしましょう。で、銀行なんかでも100万200万単位で お年寄りがお金を下ろすときはちょっと待ってくださいって声かけて、待ってください言ってもそれを押し切って、いやいや私は世のため人のためにいいことするんだいで金を出して、とうとうそっとられたという話が、それぐらい巧妙な手口になったですね。で、私はちょっと気がついた。待てよと、これはちょっと力の入れどころを考えないといけない。つまりですね、騙そうとする人間がいることが問題な日本に、まあ、それは外国の人たちも関与している場合もあるらしいですけどね。日本は素晴らしい国だ、外国人の方たちが来ておもてなしがよくできる、親切だ、評価されてますけど、一方でその平気で年寄りから金を巻き上げる人たちがたくさんいるという、若者がたくさんいるというね。私たちの教祖様は年寄りを大切にせよと、年寄りを大切にするどころか、年寄りを騙して苦しめるような若者が日本中にはびこっているということですね。まあ、ここに今若者がいますけど、ここにいる若者はそんなことはしませんよね、お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんを大事にしてるんですね。やっぱりその信心があるということは、やっぱそこは違うんですね。年寄りを大事にせよ。もしそれを、その詐欺事件のグループの人たちが、若者がそういう心を持っていたら、そんな仕事をするはずないんです。仕事も世の中にいろいろありますからね、そういうふうな年寄りを騙して金を巻き上げるような仕事は私はしたくないと、ね、むしろお年寄りを介護するとかね、お年寄りを大事にするような関係の仕事をしたいという若者ばっかりだったら、日本にそういう事件は起きないはずなんです。ところがもう減るどころがどんどん増えていって、今はもう大きな社会問題になってですね、いるということは、その日本にですね、そういうお年寄りを大切にしようという心が薄れてきているということですね。これは私たち金光教人の責任であるなと、私は、そのように思わせていただくんですね。詐欺事件が多い、困ったもんじゃな、なんとかしてそれ防止せないかんなということはみんな言うんですが、そういう事件の根元のところをですね、やっぱり問題にしなきゃ本当の解決にならないと思うんですね。日本には年寄りを騙すような若者はいませんよと言えるような国にならなきゃいけないということですね、はい、そういう意味で私もまだまだ高齢者になりましたけど、まだまだ私もこれからね、ご用があるなと、ね、しっかりこの教祖様の教えを広めていかなきゃならないなというふうに思うんですね。で、また今度警察関係の方がおいでになったらね、ただ防止策だけでなくて、青少年の、ね、その心の教育というものを力を入れなきゃいけませんよということを言わせてもらおうかなというふうに思ってるんですね。皆さんはいかがでしょうか、ね、どうぞ一層この世の中をね、年寄りが安心して暮らせる世の中になるように願わせていただかなければならないというふうに思っております。はい、今日も真剣に。